今日のメッセージは第二列王記の17章のところです。17章は、特別な章ですね。イスラエルが滅びてしまいます。イスラエルというのはその17章より遡って200年ぐらい前ですね。ソロモンが死んで、その息子のリハボアムが王になるわけですけれども、その時にイスラエルが南北に分かれてしまいます。北の自由の部族がイスラエルと呼ばれるようになって、あるいは首都がサマリアでしたから、サマリアとかエフライムとかって呼ばれますけれども、そして南の2つの部族、残りの部族というのはユダと、ベニヤミンですね。その2つに分裂してしまいます。そして北のイスラエルの方が先に滅びてしまいます。200年の、その存在、200年間存在したわけですけれども、200年というのはある程度の長い期間かなというふうに思いますけれども、よく徳川幕府がどれくらい続いたの、200何年ということで、随分長かったなというふうに、ですから短くはないんですけれども、その200年の間に20人の王様がこう入れ違いで、王朝も変わります。そして20人の王様のうち1人も神に忠実な王様はいなかったという悲しい現実がイスラエルの現実でありました。今日はそこのところから学んでいきたいと思います。こうなったのはという言葉は、この第二列王記の17章の7節からの言葉であります。どうしてこうなったのか、どうしてイスラエルが滅びてしまったのかというのを説明してくれる、簡単にまとめて説明してくれているところが、この第二列王記の17章であります。紀元前722年ですね。イスラエルはアシリア帝国によって滅ぼされます。そしてアッシリアと、アッシリアの次の帝国の方が有名ですね、バビロニア帝国です。で、南のユダというのはそのアッシリアを滅ぼしたバビロニア帝国によって滅ぼされます。で、バビロニア帝国を滅ぼしたのがアレキサンダー大王のギリシャ帝国で、その後にローマ帝国というふうに続きますから、なんとなく世界史の中でこう、そういう時なんだなというのが分かりますけれども、で、イスラエルの王はエジプトに助けを求めるわけですけれども、その時のエジプトというのは助ける力はなかったですね。ですからアッシリア、この当時の地図を見ますと、アッシリア帝国のその国の国境というのはもうエジプトの方までこう行ってますから、残念なことは、先ほどもお話しましたけれども、このホセアという最後の王様も信仰を持っていなかった、神様に、誠の神対する信仰がなかったので、神様に助けを求めることがなかったですね。そしてイスラエルは約束の地から追い出されてしまいます。ですけれども、ここで私たちが、教えられることは、神様が約束の地からイスラエルの人々を追放する前に、イスラエルの人々が神様を自分たちの生活から追放してしまっていたということです。ですから、それはエデンの園と一緒ですね。 私たちはエデンの園からアダムとエヴァが追放されたという追放、そのことばかり考えますけれども、その前にアダムとエヴァが何をしたかというと、神様に背を向けてしまった。神様に従うよりも自分のやりたいようにやりたい、自分の感性に、その考えに従うという悪魔の誘惑はありましたけれども、そしてもう一つ私たちはここで覚えたいことは、イスラエルがカナンの約束の地に入った時に、そこに住んでいる人たちがいました。ですけれども、神様は言われたのは、そして神様は、タイミングを待って、そして神様が定められた時に約束の地に入れたわけですけれども、その追い出された人たちはなぜ追い出されたかというと、その人たちの生活が乱れていたから、不道徳であったから、そういう理由で追い出されました。そしてイスラエルの人たちに、あなた方は同じことをやってはいけないよ、あなたは私の民として、私と誠の神と生きることの素晴らしさ、楽しさ、喜びを他の人たちにも、そして知恵を分かち合いなさいということでした。そのイスラエル人たちがカナン人と同じになってしまいましたから、神様はそのイスラエル人も裁くわけですね。ですから神様の裁きというのは公平です。あ、この人たちは神の民にしちゃったから、裁くわけにいかないなって、そういうことはないです。ですからそれはクリスチャンであっても同じであると思います。神様の裁きは公平であると、正しいということですね。そして私たちはどうして神の民が神を捨ててしまったのか、他の神々、他の宗教ですねの方が魅力的だったからだと思います。よく考えたらそうでないかもしれないんですけれども、魅力的なことがあったからそっちに惹かれたんだと思いますね。そしてヤロブアムという、南北に分かれて最初の王様が、北の王様がヤロブアムでしたけれども、彼は分かれて、自分はその十の部族の王になったんだけれども、そのままにしておくと宗教的な理由で、信仰の理由でみんなやっぱり元に戻っちゃうんじゃないかなって彼は心配したわけです。ですから、そしてエルサレム南に神殿があったわけですから、みんなそこに行っちゃうだろうということで、ですからじゃあ自分たちの神殿を作ればいいということで2つ作っちゃったんですよ。そして何をそこに置いたかというと、2つの子牛の偶像を作って、ですから考えられないことです。イスラエルの人たちが、まあ、考えられないというか、あ、これどっかで見たなっていう、アラのシナイ山の麓でモーセが40日間神様から教えを受けていたっていう、その期間彼らは待てなくて、そしてアロンにその金の格子の像を作らせて、それを作って、これがあなた方を救った神ですという、そういう宗教を始めてしまったということがありましたけれども、今度は一つではなくて二つ救って、イスラエルというのは十部族ですから、かなり大きな範囲になりますから、北に一つ、南に一つという、そういうふうに神殿を作って、祭司を雇い、そして聖書に面白い言葉がありましたけれども、そうすると神殿を作るとお祭りとかもいろんな儀式もやらなくてはいけないですから、ヤロブアムは何をしたかというと、 第一列王記の12章のところで、彼は自分で勝手に、ヤロブアムは自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、こう答えたっていう。この言葉が面白いなと思ったのは、自分で勝手に考え出した月でっていう。ですからそういうところまで、イスラエル人がやってしまったということがあります。そしてそのヤロブアムの罪というふうに呼ばれてますけれども、そこから元に戻ろうということはなかったというふうに聖書は教えています。偶像には利点があります。偶像は何も話すことができないですから、自分たちの言葉を偶像を通して言わせることはできる。ですから自分たちに合わせやすい、自分の聞きたいことを言わせることができる。生ける誠の神の場合の欠点、欠点というふうに呼びますけれども、自分に合わせられない。生ける誠の神ですから、私たちに対して悔い改めなくてはならないことは悔い改めなさいと言われますし、聞きたくないことを言うこともありますし、やりたくないことを命じたり、やりたいことを禁じたりすることがあります。生ける誠の神の場合にはそういう問題、難しいところがある。偶像の場合は、そういうことがないという、それも一つの偶像に仕えるという魅力であったのかもしれないです。第二列王記の17章のところを読んできますけれども、こうなったのは、ここから今朝の私たちのメッセージのタイトルを取りました。こうなったのは、イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王ファロの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。ですから、そのためにイスラエルという神の国が滅びてしまいましたという説明です。そして神様はただ黙ってそれを見ていたわけではない。預言者を使わしました。そして立ち返りなさいということを何度も忍耐強く神様は人々に訴えました。少しこう、飛ばしていますけれども、15節のところでは、17章15節のところ、しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神主を信じなかった。彼らの先祖たちのようにうなじを固くした。彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり。これは大事な言葉かなと思います。私たちは従うもの、信じるものと同じようになる。虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなった。中国のことわざに、主と交わるものは赤くなるっていう、それは聖書に関して言うならば、主イエスキリストと交わるものはイエス様のようになりますよ、主のようになりますよっていう、それはですから主以外のものと交わって生きるならば、私たちはその交わるもの、私たちが大事にするもの、大切にするもの、そういうものと同じもの、虚しいものに従うならば、虚しいものとなりますよ。主がなってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだとあります。そしてもう少し17章のところから言いますと、主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれた時、 分裂させたときですね、彼らはネバテの子ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、自分に都合が悪いからこう勝手な神殿を2つ作ってというところでしたね。彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見舞いから取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いていかれた。今日もそのままである。ちなみにそのイスラエルを滅ぼして、そしてそのアッシリアの政策というのは、そのまま人々を征服しても残しておくと必ず力を回復させて、そしてまた危険な敵になるかもしれないので、彼らのやり方というのはそれが起こらないようにということで、強制移住させます。そうするとそこでまたその土地に慣れて、その土地を耕してという、その時間がかかりますね。そういう方針、それはバビロンにも受け継がれた方針でありましたけれども、このシャルメヌエセルという王様、これは若かった時の姿だというふうに、まだ王になってない王子の時の姿だということでありますけれども、こんな感じの人であったということですね。先ほど私たちが読んだ箇所で、恐れ従って歩んだとか、習って歩んで拝んで仕えた、これそのものはいい言葉だと思うんですよ。ですけれども、その対象が何であったか、神ではないんです。誠の神ではないんですよ。神々に、偶像に、偶像を恐れ、偶像の神々を恐れ、そして従って歩んでしまった、習って歩み、いい言葉ですよ。弟子になるということはそういうことでありますから、イエス様の弟子になるということはイエス様に習って歩み、イエス様から学び、そして私成長するというのが弟子でありますけれども、神々の弟子になってしまった、そしてその神々を拝んで、その神々に仕えたということです。ですから私たちがここで教えられることは、私たちは必ず、人間というのは何かを信じ、何かに従って生きているということです。私は何も信じません、神は信じません、でもじゃあ自分の考えをおそらく信じて、そして自分の考えに従っているんだと思いますけれども、何かに従って生きている。日本の近代史というものを簡単にこう考えてみますと、日本人が信じ従ってきたものっていうのは、まず、100年ぐらい遡ってお国です。とにかくこの日本という国を、その当時の先進国に追いつくようにしようということで努力しました。お国のためにということで、そして、それをするために、宗教を作ってしまったわけですよね。それに沿うような、ですから、国家神道ということで、そして天皇が神であるということを、徹底させたわけですね。そして日本は神国、日本である、神の国であるということで、そしてその考え方というか、その宗教というのはもう少しで、日本を滅ぼしたと言ってもいいと思います。占領下の中に入ってしまったわけですから、日本は連合国の。そしてその次に神様の憐れみによって、なんとかその戦後の焼け野原になった日本から、日本は経済的に回復していくわけですけれども、いろんな条件が揃っていたので、もう驚くべき 短期間に回復したわけですが、その次に人々が信じて従って捧げたのはお金のためであったと思います。私の父親は戦争の時にはまだ若くて、もう兵隊にはなってましたけれども、訓練をしてもう少しでその戦地に送られるというところで終戦を迎えましたので、ですから彼の生きた時代というのはお金のための時代であったというふうに言えると思います。よく働きました。本当にもう働くのが全てであったような、私が起きる前に仕事に行って、で寝る時にはまだ帰ってきてないっていう、ですからほとんど会わないですよ。そういう生活をしていました。会社、仕事が神であったような時であったと思います。本当に何もなかった時には神様にすがるっていうのはありました。クリスチャンブームというのはその時代でありました。そして他の宗教、また共産主義というものも広がったのがちょうど戦後のそういう時でありましたけれども、おそらく今の時代というのは、私たちはじゃあ何のために人間は生きるのか、自分のための時代じゃないかなというふうに思います。お金はだいぶこう出回っている。ですからじゃあ今度は何のために生きるのか、自分のためにという、そういう時代ではないかなというふうに思います。ですけど今から2000年前にヨハネが書いた短い手紙の中で、世と世の欲というものに注意しなさい、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、それは神様から出たものではないですよ。そして世と世の欲というのは滅びてしまいますよ。ですけれども神様に従う者は神様と一緒に永遠に生きることができますという、そういう教えですね。そしてパウロもローマの12章の2節のところで、この世と調子を合わせてはいけません、この世は神様を認めていません、その背後にはそれを邪魔しようとする悪魔の働きがあります。エペソではあなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいた、霊的に死んだ存在でした、その私たちを神様はキリストと共に生かし救ってくださったのは恵みによることですというふうにパウロはそこで教えてますね。ですから私たちは、そういう私たちもその滅びたイスラエルのような状況の中で生きていた。ですけれどもその中で、にそういう中にイエス様が溺れていた私たちを救うために飛び込んできてくださり、そして救ってくださったということですね。イスラエルが追放されたというのは先ほどもお話しましたけれども、エデンから追放されたのと似ているのではないか。エデンというのを象徴的な意味が失ったということは、神様との関係が壊れたということですよね。イスラエルが土地を失ったということも神様との関係が壊れたということです。そして彼らが追放される前に彼らが神を追放していた。でその土地へのこだわりというのがイスラエルの場合はあるからあるんですけれども、それは私は引っかかってしまうんですよね。どうしてイスラエルがあの土地にこだわるのか、まあこだわってるイスラエルだけじゃないんですけど、それで問題が起きるんですけれども、少なくともイスラエルは私たちと同じ聖書を持って、私たちの、まあイスラエルというのは先輩に当たるわけですよね。私たちよりも1500年前、クリスチャンたちよりもクリスチャンよりも1500年前から聖書を持ってるわけですから。そしてその聖書の中で大事なことは何か、神を愛することとあなたの隣人を あなたと同じように愛しなさい。彼らはそれをあそこの土地で実践してなかったですよ。ですから今日こういう問題が起きてしまうのかな。ですけれども、彼らにはバックアップしてくれる大きな国があるんですよ。アメリカであるとかイギリスであるとか、彼らの力を借りて彼らはあの土地を手に入れたわけですけれども、その土地で彼らが神様の教えに、イスラエルと神の国として神様の教えを実践していたならば、こういう今日のような問題も起こさずに済んだんじゃないかというふうに私は考えてしまいますけれども、そして聖書にこういう言葉があります。私たちの大好きな言葉でありますけれども、主こそ私の受ける分です。相続です。相続の、土地というふうに言ってもいいと思いますね。そういう神様からそういうものを受けている。もう一つ素晴らしい言葉があります。詩編の90の一節のところで、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。それ以上の住まいがあるでしょうか。どこにいてもイスラエルの人たちはこのように、この詩編の90の一節を開いて、私たちは今こういうところに、日本にいるかもしれないけれども、あるいはロシアの寒いところにいるかもしれないけれども、アフリカの暑いところにいるかもしれないけれども、あなたが私たちの住まいですから、私たちは幸せですって言えるのがイスラエルの人たちであったはずなんですけれども。で、それが残念だなというふうに思います。イスラエルが受けた最高のプレゼントというのは神ご自身ですよ。主が私たちの受ける分だって言える人たちですから。そして主が私たちの住まいですと言える人たちですから。それなのに他のものを求め、そして土地などにこだわってしまった。放蕩息子と同じですね。父との関係が最高のものであったのに、放蕩息子の目は他のところにお金であるとかそっちの方に行ってしまっていた。ですから、放蕩息子のようにイスラエルも、神様に立ち返る、悔い改める必要があるのかなというふうに思いますね。このメッセージというのは当時の人たちに、聞く必要のあるメッセージでありました。その当時の人たちというのはどういう人たちかというと、捕囚になって、そして、約束の地から追放されて異国で生活していた人々ですね。おそらく彼らが考えたのは、私たちは選ばれた救われた民なのに、どうしてこんなことが起きてしまったのかというふうに考えたと思います。そして私たちの神は、あるいはアッシリアの神々は私たちの神よりも強いんだろうか、どうしてそんなことがあるんだろうか。ですけれども、この、列王記の17章を読むときに、彼らはこうなったのは自分たちの不信仰のためであった、偶像崇拝のためであったということを確認するわけですね。そしてそうなって、おそらく義明であるとか神明記であるとか、彼らが滅ぼされる前から、もし神様に背を向けるなら私たちは滅びますよ。そして御言葉のすごいことは、神明記に何百年も前にそれは起きます。だけれども、捕囚として連れて行かれたその地において悔い改めるなら、神様はまた関係を回復し助けてくださいますよということが聖書にあるわけですね。ですから200年というイスラエルの が存在した期間というのは神様の忍耐と憐れみの期間でもあったということが言えると思います。そして神様の言葉通りのことが実現しました。あなたの前に命と幸い、そして死と災いを神様は置かれるけれども、あなた方は命を選びなさいというのが神様のメッセージでした。そして私たちにもメッセージがあると思います。パウロが第一コリントの10章のところで、イスラエルのこと、イスラエルの、滅びてしまったイスラエルのことを振り返ってですね、こういうふうに言ってますけど、そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、また海を通っていきました。これは神様がエジプトから彼らを救うために海を裂いてくれたっていう、裂いてその水の壁を通ってっていう、そういうイメージだと思います。そのことを、パウロはバプテスマというふうに呼んでます。そして皆雲と海とでモーセに救うバプテスマを受け、そして荒野では神様からの霊の食べ物、そして御霊の飲み物を飲んだでしょう。でそれをパウロは今度は死の晩餐ともつなげるわけでありますけれども、だけれども彼らは滅びてしまった。そしてパウロはこれらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですからそれは私たちの教訓のためですよ。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいという、そういうメッセージでした。イスラエルの人たちが、イスラエルが滅びてしまった、そのから私たちはどういう教訓を受けるのかというと、こうなったのはというところを私たちは読んで、こうなってはいけないということを学ばなくてはいけないんだというふうに思います。神様がイスラエルに求めたことはそんなに難しいことではなかったですね。イスラエルを申命記のところで、十章のところで、主があなたに求めておられることは何か、それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために、あなたの幸せのためにというふうに神様は言われました。私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。で私たちは、でもそれは旧約聖書の時代の話で、そして私たちは新約聖書の時代、恵みの時代であって、そんなに守らなくて、ことがなくてよかったねっていうふうに考えるとすると、それは間違っているということですね。私たちも、守らなくてはいけないことがありますよ。イエス様の最後の言葉を見ていきますと、マタイの最後のところです。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ですからイエス様が命じられたすべてのことを私たちは守らなくてはいけないということです。ただこうもう少し読んでいきますと、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様が一緒にいてそれをしてくださいますよって言うんです。そして私たちのうちには神様の御霊、イエス様の御霊が 住んでいてくださっている、それも与えられています。その力によって私たちは自分の力ではなくて神様の恵み、力によってそれらのことを守ります。弟子ですから最初からできることではないですね。ですけれども、日々の生活の中で毎日が訓練の練習の生活ですから、その中で私たちは神様と一緒に練習して少しずつそれができるようになっていくというプロセスがクリスチャン生活です。最後にでは、こう皆さんとご一緒に読んで終わりにしたいと思いますけれども、では、そしてイエス様はこういうふうにやるんですよというところまで教えてくださってますね。分かりやすいイメージで教えてくださってます。ではマタイの11章の29から30節をご一緒にお願いします。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。アメンですね。イエス様はこれ優しいですよ、へり下っていますよ、私たちの神様がへり下っているんです。そしてですから私たちが高ぶったりっていうのは、愚かなことでありますけれども、そして首輝きを追いなさい、今日の学びの中で、首のところがうなじを固くしたっていう、うなじが固いと首輝きっていうのは入らないんですよ。首輝きを拒むようなイメージが、うなじが固いという、こうやって入れれば入るんですけれども、それをしようとしない首なんだと思います。うなじが固いっていうのは、ですからうなじを固くしてはいけないよ。イエス様は、私の首輝きは追いやすいんだから、軽いんだから、今あなた方が持っている首輝きの方がよっぽど苦しくて重いんですよ。それを、取って、それを外して、そして私と一緒に、歩みなさい、学びなさいというのがイエス様のメッセージですね。そして、それを私たちは毎日の生活の中で実践していくというのがクリスチャン生活です。それをしていればイスラエルのように滅びることはないですけれども、私たちの心が固くなになってしまって、いや、神様の教えよりも自分のやり方でやりますということであるならば、私たちはイスラエルと同じ道を歩んでしまっているということになります。ですから今日のメッセージは、こうなったのはっていうところを学んで、こうなってはいけないということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日は、第二列王記の17章から学びました。イスラエルが滅びてしまったところでありますけれども、あなたにとってそれは非常に、この200年間のイスラエルの歩みというのは、辛い、あなたの心を痛める、そういう苦しめる、そういう状況であったのではないかと思います。それでもあなたはイスラエルの人々を愛し続け、そしてそれが起こる前からそうなります、だけれども囚われていったところで悔い改めなさい、そして私のもとに立ち返りなさいという、そういうメッセージも希望も与えられています。私たちは 聖書を通してそのことを今日学びました。それがただ私たちが頭の中に入れて、そして理解する、分かったというのではなくて、毎日の生活の中で、今週も一日一日あなたの首引きを追って、あなたと一緒にその軽い楽しい首引き、イエス様と歩むその首引き、いろいろなことはあると思いますけれども、最高のことはイエス様が一緒であるということです。そのことを忘れないで、今週もあなたに従って、あなたと共に歩み、そしてあなたの愛を知らない人たちとも、その素晴らしさを分かち合う、そういう生活ができますように助けてください。今世の中は争いが絶えない。イスラエルという聖書の名前、あなたの名前を持った人たち、まあ、ウクライナに関しても、ロシア正教である、ウクライナ正教であり、教会が関わることもありますけれども、どうぞこのように「あなたの憐れみによって、あなたの御業がなされ、あなたの栄光が表されますように、どうぞ一日も早く戦いが、戦争が終わりますように、神様の助けをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。